HIC
パラキルでございます。今週のテーマはレンジャー、
まあ、レンジャーといえばね、それはもうかなり自衛隊の中でもかなり過酷なあの訓練をするっていう、まあ精鋭中のね、精鋭と、
はい、まあレンジャー機長っていうバッジをつけてる人が、まあ、レンジャーの訓練をその終えた、まあ、猛者なわけですけど、でレンジャーの部隊っていうのは実はなかったんですよ。でいろんなところにそのいろんな部隊にそのレンジャーの訓練を終えた人が入ってて恐れられるわけですよね。で、今現在はレンジャーの部隊が1個できてます。これ西部方面隊にその向こうの、 あの島を守るっていうんで、もう精鋭部隊ですよ。もうほとんどの方は知らないかもしれませんけど、そのレンジャーの部隊がその島におるんですよ、陸上自衛隊の。もうそれだけで中国は攻めてくる気が今起きてません。これ重要なんです。実はやばいですから、あいつらと戦争する、ランボーみたいなやつがいっぱいいるようなチームですから、もう要するに集団戦ももちろん得意ですけど、ゲリラ戦とかその個人で個人マターで個人レベルで戦えちゃう人たちばっかりだからやばいですよ。だからそんなのがいるところにみすみすこの攻めてくるようなやつはまあいないわけで、でこれって非常に重要なんですね。で映画なんかでは割となんかちょっと無茶苦茶な表現で描かれていることが多くて、例えば代表的な例で言うと野生の証明って映画がありましたね、高倉健さん主演の、薬師丸ひろ子さん、角川映画ですよ、ひどい映画ですねあれもね。だって角川映画ってあれですよね、予告編だけですよね、いいのはね。予告編見るとめちゃくちゃ見たくなるんですよ、どの映画も。だけど本編を見るとああ見なきゃよかったって思うばっかりですよね。
それは個人のね感想ですから。
もうね、人間の証明なんかね、こうなんだっけ、城山中がね、うちには城中山って言ったんですけど紛らわしいですよね。城山中が歌を歌う「ママ Do you remember?」って歌って「ストア!」って言って、要するに麦わら帽子、あれですよ、東京のホテルニューオータニの円形の回転レストランのあれを見て、それを見て「ストア!」って言いながら死んでいくという。でそれをこう彼を殺した犯人は誰かというのを、若い刑事とベテランの刑事が、その松田優作さんと花はじめさんのコンビが追っかけていくという映画ですよね。ほとんど砂の器ですよね。もうほとんど砂の器だから、砂の器が不正なわけです。父と子供の放浪、それをそのいろんな事件を、その中年の刑事と若い刑事のコンビが追いかけていくという、それを父ちゃんから母ちゃんに変えた。森村誠一、ええ加減な仕事してんなお前っていうふうに思いましたけど、それが人間の証明。
あくまで個人の感想です。
読んでから見るか見てから読むかってね、もうどっちでもいいっていう。で野生の証明ですよ。もうなんか知んないけど、こう薬師丸を背負った健さんがのっぱらを歩いてくると、その向こうから戦車隊がこう出てくるという、戦車隊おっさん一人っていうね、どう見てもオーバーキルすぎだろうっていう、ここでなぜかそれでこう向かっていくという、なんかすごい映画でしたけどもね。でありえないだろうと。であれに出てくるのがそのレンジャーの訓練なわけですよ。でその高倉健がその陸上自衛隊のレンジャーの訓練をしていて、でもう飢餓状態に陥るわけです。もう山の中をさまよって、ようやくその集落に出てきたら、その集落で大量殺人が起きてるわけですよ。一人の気の狂ったおっさんが村人を殺しまくってる姿を見て、でそこで今目の前でその薬師丸ひろ子が殺されようとしてるところで、その殺人犯の男を高倉健が斧を奪い取って、斧で頭をバーンとかち割って殺すんですよね。 でその姿を見てしまって記憶喪失になってしまった薬師丸は、うん、なぜか高倉健が育てるという、一体どこでどういう許可を取ってそういう風になったのかが まるで語られず、そして成長し、で、あのいつの間にか高倉健のことをお父さんだと思い込んでいる薬師丸がいて、そこにその町のいろんな利権が絡んでいろんな犯罪が行われて、そしてついに怒り狂った高倉健がもう自衛隊の部隊と戦うというめちゃくちゃな、もうめちゃくちゃな話ですけど、もうあのそれに出てくるのがレンジャーなわけですよ。で、あれを見るとレンジャーってひでえなこいつだってあのなるんですけど、もう特にあの松方弘樹がもう最悪ですからね、あの自分の仲間だった高倉健に上からあのヘリコプターでこう撃って撃ちまくるわけですよ。それで薬師丸殺しちゃうんですけど、それであの時あの実はあの有名な話ですけど、あの松方弘樹さんちびってたんですよね、あのでうわーとか言いながらあのその機関銃をぶっ放してるシーンなんですけど、あれはもう恐怖のあまり叫ぶしかなかったという、あの実はあの松方弘樹さん高所恐怖症で
聞きたくなかったあの
ヘリコプター飛ばないって言われてた、こう飛んでる手で撃つって言われたのに、いざ始まったらバリバリバリバリって飛び始めてしかもとんでもないとこ高いとこまで行ってそれでもやれってこうやってアクションって言われたもんだから、監督からもうギャーとか言いながら打って打ちまくるという、そういうで、あの降りてきたらあのぐっしょり漏らしてたっていう、あの
演技でもなんでもなかったっていう、
そうそう恐怖だったという有名なシーンがありますよね。そういう映画です。レンジャーと関係ないところを話しておりますね。
まあまあ話をね戻しますと、そのレンジャーって言ったらそれはもうね、はい、この国の国民のね、はい、それは心の安定だったりとかね、
まあある意味尊敬を集めてもいいような存在です。
そう
です
ね、そういった人がおるから、はい、まあ、この国の安全が守られてるんやというね、はい、まあ決してそんな中国民に危害を与えるだったりとか、
もちろん
そういったのはね本当にありえない話やと、
はい、
思いまして、ほんまにそういう人がもしおるのであればね、それはもうちょっと最高刑でもね、いいと思いますよ。
ちなみにですね、この間私江ノ原で、ご紹介したんですけども、はい、自衛隊で起きた五ノ井里奈さんの、はい、セクハラ事件ね、はい、問題の記事をちょっと調べておりましたら、はい、東京新聞の昨年の記事を見つけまして、はい、でこの中で今ご紹介しました元陸上自衛隊のレンジャー、はい、レンジャーだった、はい、隊員だった井筒隆夫さんって方がいらっしゃるんです、はい、でこの方のコメントが載っております、はい、非常にいいことが書いてあります、はい、隊員の多くは自衛隊関係者の中だけで生活する、まあ実に閉鎖される
んですね、はい、
閉鎖的な特有の社会空間で生きてしまうので、はい、時に一般的な社会通念と外れた行動をする、で、まあ、今回もその社会的な影響の大きさを考えないで仲間内のノリで軽はずみにやってしまったのではないかと推察すると、でこれはもともとその自衛隊の隊員がファックサインみたいな人に中指立てたやつをこうカメラに向けたっていうのがあった、それに関するこの記事だったんですよ。それに連動してその五ノ井さんの性被害の問題にコメントを寄せてらっしゃいます。
そこまでこの話を広げるという、
はい、で、この井筒さんは自衛隊の一般感覚のズレは深刻なハラスメント問題にも通じているというふうに見ているとおっしゃってるということで、やっぱりその
今中におった人だからね、
しかもレンジャーですから、
そうですね、
それはもうもう相当だってもう全自衛官のですよ、
憧れというか
憧れっていうかみんなビビ、
ね、
もうレンジャー気象がついてるだけで喧嘩売るやついないですよ大体、もう必ず負けるというか一歩間違えると殺されますからね。だからまあそういうような、方の意見というのは重たいですね。
ほら、
は
い、八尾で、
はい、
IR の反対のね、
はい、
でもカジノって言わないですよ、 IR のね、
はい、
反対の署名集めた時にね、
はい、
自民党の名前忘れましたけど、
地方議会の方で元自衛官の方だった
よね。そうですね、あの方もレンジャーで、
はい、あそうだった、
すごいいい人だったですね。
いやもう人格者ですよ。
なんかやっぱりああいう人がなんかもっと自民党の中で輝けばいいのになって思った瞬間でしたね。
こっちがね令和新選組だと分かっていてもちゃんとこう話をこう聞いてくれるような、はい、そういう人だったですね、 だから非常にそのまあもちろんレンジャーですから本当に厳しい訓練を積んで、もうまあいざとなったらとんでもないそのまあ力を発揮する人ではありますけども、やっぱ人間としてやっぱ人格が形成されていると私はやっぱずっと僕は信じておりますから、まあだからあのずっと私はやっぱりそのレンジャーのそのさっきも申し上げましたけども、あのその防衛モニターをやってましたから、自衛隊のその駐屯地とかしょっちゅう行ってたわけですよ。そこでこう何気にこう見てる中でやっぱこうそのレンジャー気象がついてるやつがいるわけですよ。おおやべえやべえやべえ。でこれちょっと話してみると、いやいやあの今日は来ていただきまして本当にありがとうございますみたいな感じで、すげえ人当たりのいい人だったりしましたね。
やっぱりそこまでやっぱり上り詰めるってことはやっぱりその、はい、まあねある意味その国の顔というか、
はい、まあ、プライドももちろん、
はい、っていうのをやっぱり持つってことですから、はい、まあそれがねその、
なんですかね、
なんだろうなったらですけど、
なんだろうな、まあそれ以上でもそれ以下でもないってことですね。
まあだから逆に言ったらそういうレンジャーの人がもう不祥事起こそうもんなら、それはもうあのこの国に泥を塗るっていうか、それはあのほんまに国家反逆罪に等しいような、
そんなことはね、普通ありませんから。
まあないです
よ。普通レンジャーですよ。あなた
何を言ってるんですか。
そうそう。
いやいや、あもしあれはですよ。
ないない。
いやいやいや本当に、もう本当レンジャーの訓練、その一般のあのいわゆるあの下士官のいわゆる層って言われるところですね。それとその上の位官っていうその昔で言うとまあ少尉殿の中尉殿の大尉殿のとかって、そこのその層のやつでは大体9週間かかる。でその以下以上だと13週間っていうものすごい長い期間をやって訓練になるんですよ。しかもあの屋外訓練に関しては回を重ねるたんびに食料が減っていくんです、最後は通常時の3分の1ぐらいまで減って、それで3日4日山の中をさまよう歩かなきゃいけないんですよ。でそこで例えば野生動物を捕まえてそれを自分で処理して食べるとか、あるいは場合によっては地域の人に金を食らわせてですね、それをその情報提供者として自分の味方にしてしまうっていう、そういう訓練までやるんですよ。
そこまでやるんですか。
やるんです、だからそういうのを徹底的にやるんで、やっぱもう本当に普通の自衛官とはやっぱレベルが全然違うんですね。肉体的な、もちろんその肉体的とあと精神的な部分でもともと秀でた人が選抜されて訓練を受けますから、だからもう 大変なもんですよ、という、
だからまあほんまにね、話はそのヤオのね、その次のフギさんでしたっけ、
フギだった気がしますよね。フギだったと思うよ。
まあそういう人、まあその人しか見てないですけど、まあそういう人がね、まあこの国守ってるんやって考えたらね、いや本当にありがたいなって話ですよね、まあ、だからそういう人にね、まあ、対してあの顔、そのそういう人の顔にね泥を塗らないで、塗らない人はいないと思いますけど、おるとすればね、それは塗らないでほしいなと思いますよ。い
やだからまあこの記事をね読んだら、他にも実はいくつかの記事で先ほどの、その元レンジャーのなんておっしゃったんですかね、井筒さんっておっしゃったんですけど、この方の名前が出てきてるんですよ。だから、あのでしかもあの退役軍人の会みたいなのがアメリカにあるんですよ。それの日本版の NPO 法人の代表なさってる方で、この人の話聞いてみたいですね。ぜひねインタビューさせていただきたいんで、あの本当あの連絡先がよく分かんなかったんで、その NPO のサイトはなんか更新が止まっちゃってるみたいなんで、でなんかちょっと分かんないんですよ。それで、なんか、SNS もちょっと、なんか止まってるみたいなんで、
止まってる、
わかんないですけど、もし、こんだけ言えば、誰かがどっかで繋がってるでしょうから、えのき田が会いたがってるっていうふうに、誰か伝えてくれませんかね。で、ぜひ、お話を伺いたいというふうに思います。やっぱりその、レンジャーとしての、その、卓越した、その、能力、その知識、精神力、それによって、その自衛隊という閉鎖された組織の中を、いかに広く、その、間口を上げて、そして、その、安全な、まあ、日本を作るためにどういう知恵があるかっていうのをやっぱり本当に僕は伺ってみたいっていうふうに考えています。
そうですね、
はい、はい、もうかけ根なし正直、もう本当にそういうふうに思いますので、ぜひどなたかご存知の方いらっしゃったら、ご連絡いただきたいと思います。お便りの方は info@ibb.osaka こちらの方にご連絡いただければ、もうどこでもすっ飛んでいきます。はい、 あのこちらの方で、お話を伺いたい。
パラグアイでも。
パラグアイはパラグアイはちょっと無理だと思いますけどね。できれば国内で、できれば本州か四国ぐらいにしといてくれたらちょっと、まあ、行けと言われれば九州ぐらいまで行きますけどね。
沖ノ鳥島ぐらいだったら行くと。
どうやって行くかの問題がありますけどね。木田優子さんはもともとレンジャーだったわけですけど、どうですか、
だからレンジャーだったらどうですかっていう意味がわからないんです
いやいや、こう国防のためにね、どういうやっぱ気持ちで臨んでいたのかっていうようなことなんかをこうぜひ。
そこがおかしいですね。
あ、そうですか、
はい、
どうですか、でもあなたも自衛隊のなんか駐屯地のお祭りに確か私だと一緒に行ったことあったような気がするんですけど、県軍の。
いや、あ、お祭りというか音楽をただ聞きに行っただけですよ。
あれ、あれはなかったっけ、県軍の。
あれめぐちゃんじゃないですか。
めぐちゃんか、そうか、ミリタリートークだ、うん、そうだそうだ、あれはあれでいいんですよ。だから駐屯地のお祭りっての中でいろんな屋台とかも出て、でそれとコスプレコーナーってのありましたね。お子様用 の, ちっちゃな制服が用意してあって、はい、それを着て婦人自衛官の人たちがテントの中で着替えさせてくれるんですよ。でそれでこう記念写真とか撮れるとか。
あ、いい思い出ですね。
それとあと実銃が置いてありましたね、はい、持ってみましょうっていう、ちゃんと鎖がついてて持っていけないようになってましたけどね厳重に も絶対に持っていけないように置いてありますけど、でも一応本物なんですよ。本物が置いてあって拳銃とかも
臭い人じゃなかった。それもう、そっち寄りの人がね、もうなんかやらかしかないですからね。
あと戦車に乗りましょうとかね。
いいですね。
であといろいろありますよ。で、あとその自衛隊グッズがもうなんすか即売会みたいになってますしね。
自衛隊グッズ、自衛隊の缶詰靖国で買えばよかったなってちょっと後悔してます。
ああ、缶詰はどれでも、ね、
最近アマゾンで買えるんじゃないです
けど、まあでも昔の缶飯がだいぶ減っちゃったんでね、昔のしいたけ飯とかね、あとたくあんの缶詰とかね、
たくあんは当たりらしいですね。
たくあん俺好きだったですよ。中学の時に、はい、うちのこの FMC の元祖 その白川放送って言ってた時の仲間の中に杉本君ってのがいて、はい、杉本君のお父さんが陸上自衛隊の一佐だったんですよ。大佐殿ですよ、しかもあれですよ、監査隊だっけな。だからあれ経理だとかの汚職を暴くやつらなんで、うん、怖いっすよ。だってそのお父さんの、紙一枚で飛行機が飛ぶって言ってました。うん、だからそのお父さんがどっかに行くってなったら、うん、C1 輸送機が動くだからだって大佐殿だからね。でその人のルートでその缶飯が山のようにあって、うん、俺で一緒にみんなで自転車でこうサイクリングとか行くと、うん、その先でその戦闘糧食で飯を食う。
いいですねいやなんかね、戦闘糧食をもっと広めてほしいなってすごい思うんですよ。もうなんやったらほら学校給食今悲惨じゃないですか。
戦闘糧食
それやったら、はい、もうとりあえず学校に備蓄として戦闘糧食ね、うん、1週間分ぐらいね、生徒1週間ぐらい用意しといてですね、たまにはそういう食育っていうかね、まあ、自衛隊員の方がこういうふうに多分こういうのも食べてるんやというようなね、教育も兼ねて、まあ、1年に7回ぐらいだったらいいじゃないですか。2ヶ月に1回ぐらい。
小笠原理恵さんっていう自衛隊専門のライターの方がおりますって、はい、でその人が昨日おとといからずっと問題提起してるわけ、はい、自衛隊の食料の問題、はい、普段のね、はい、で余った食事を腹減ってたからって食べた隊員が処分されてるわけ。
なんかパンと米だから、
ね、でその自衛隊のその食料って足らないのね。で他の米軍とか人民解放軍とか、どこの国の軍隊、またその先進国の軍隊の中ではもう最低限なんですよ。で例えばそのアメリカ軍なんか好きなだけ食えるわけよね、ある意味ね。 もちろんそのそれによってね、例えばいやだからアメリカ軍は肥満が多いんだっていうようなことを言う人がいて、これとんでもない間違いで、アメリカ軍はちゃんとあの検査がありますから、肥満の度が過ぎてるやつはもう除隊ですからね。だからその食っていいけどちゃんと考えて食えよっていうのと、それなりに糖質を抑えてタンパク質を増やすっていうような食事のメニューとか作られてるんですよ。日本はやったら足らないもんだから飯食った後にパン食ったりするわけですよ。で糖質オーバーになってて、だからそのバランスの悪さとかそういったのが指摘されてるわけですよ。でそれをね指摘するとね、なんだお前左翼かとかっていう、冗談じゃない、左翼じゃないんだよ。でこれ右とか左の問題じゃなくて、まあ、もう安全保障の問題ですよっていう、でそういったことをきちんと私らも言っていこうというふうに思ってるので、まあ、私はもう自衛隊の、まあ、一ファンとしてですね、そういうふうに発言を続けていきたいというふうに考えております。ですからぜひ、インタビュー答えてほしいな。
そうですね、
はい、CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。